こんにちは。浅見久美子の微笑みの魔法の時間です。この番組は心と魂にごちそうを、悩みは希望のスパイスをキーワードに、心と魂が元気になるような話題をお送りします。10連休というゴールデンウィークの、真っ只中、平成が終わり令和の時代が始まりました。新しい元号になって初めての微笑みの魔法は、個人的に、5月5日私結婚記念日なんです。結婚して丸32年、33年目に突入しました。ということで、例によりまして夫の宮城明さんをお迎えしています。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
それでは今日はいろいろ32年になる結婚を振り返ったり、あと最近では私のお客様もそうだけれど、宝石のお客様も結婚に関してとか、
はい、
そういうリクエストというかが多いですよね、
はい、
最近ね、はい、そんな、皆さん、私何かヒントになるようなことがお聞きできたらなと思いまして、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
はい、まず結婚32年になりましたけれど、
はい、
振り返ってみて結婚とは、はい、あなたにとってどういうものだったのか、どうぞ率直なところ。
どういうものだったのか、
うん、
難しいですね、
うん、
はい、どういうものだったのかっていうと、もうこの32年間はもうそれが中心でしたからね、うん、ある意味それが全てと言ってもいいくらいですかね。そこがベースにあって、それ以外のものがあるっていう感じ、そんな感じですね、うん、
ベース、
はい、ベースです。
なるほど、
はい、
あなたにとって結婚とはベースなんですね。
そうですね。
なんかこの間もね、そういう話が出たけどね、
はい、
お客様とね、
はい、
私にとったらなんか思っても見なかった神様のプレゼントっていう感じがして、もう本当に結婚を機に私はすごく人生が大きく変わったなっていうふうに感じていて、なんかその紙を出す出さないは別として、なんか共に生きるっていうことの、素晴らしさをこう感じた32年間だったなっていうふうに振り返ります。
結婚、まあ、その結婚するかどうかは別にして、その自分以外の人と深く関わるっていうことって、
うん、
もちろん人間関係がなければ多分人生ってすごい生きていけないでしょうね、多分ね、
うん、
誰かと関わって必ず生きていくっていうことなの で、その人間関係の中で一番深い部分っていうか、一番長い時間一緒にいて、でいろんな人生のテーマっていうものの共通のテーマを一緒に考えていく、一緒に生きていくっていう存在っていうのは、多分すごく重要な存在だっていうふうにこの結婚を通して感じましたね、
うん、なるほど、うん、そうよね、人間関係の中で一番ね濃縮されてる部分だからね。だから私はすごく結婚してもう本当に今もなおすごくありがたいなっていうふうに思ってるけど、そんな私でもさ、結婚ってやっぱり学びだなってよく言うじゃない、
はい、
なんかね修行だとは思わないけど学びだなっていうことはねやっぱり思う、今もそう、
うん、もそうですよ、うん、
それはすごい思う、
はい、
うん、だっていろんなことあるもんね。
そうですね、
うんうん、
でも多分その学びっていうのもその今言った通り、その同じテーマに矢をなしに向かわざるを得ないじゃないですか、一緒に生活をしてると。
そうだね、
うん、でその同じテーマに向かう姿勢っていうものでそのいろんなことが問われてくるっていうか、
うんうんうん、
でそこが同じ方向に向いているっていうこと自体がすごく奇跡的なこと で、
うん、
でそこをなんかすり合わせしながら行くっていうところである意味学びが生まれてくるっていうか、
そう、ね、
うん、学ばされるところがすごく出てくるというか、うんうん、その自分の考えだけを大切にしてては絶対にうまくいかない、うん、でもそこで相手のことを思いやるっていう心だったりとか、そういうものがあることによってその自分の柔軟性が生まれてきたりとか、
うんうん、
自分の器が広がったりとか、
うんうん、
あとは新たな スキルが身についたりとか、うんね、知識が増えたりとかっていうことも含めて、やっぱりその一人だけでは絶対に到達できないところに行けるっていうのが、このパートナーシップ、結婚っていう形でその深く人間と関わることなのかなっていうふうに感じてますけどね、
うん、なるほど、そうだね、すり合わせね、うん、うち結構多いよね。
多いです多いです。
まあ仕事も一緒にやってるからっていうのもあるのかな。いやでもそうじゃないよね、前からだよね。
関係ないですね、
関係ないよね、
仕事関係ないと思います。
うん、前からだもんね、うんうん、またね2人で一緒に仕事をするようになってっていう部分でも、まあ、そういう領域で増えたけど、うん、別にそれそうなったからやったわけではないもんね。
まあそうですね、
うんうん、いや大変でしたね。
大変でしたでもなんかその大変さも含めて、多分こんなに深く人とこうなんか分かり合おうとしたりとか、分かろうとしたりとかっていうことをすることってないだろうなと思って、こんなに真剣になることって。
なるほど、
うん、
そうさせるものは何だったんですかね。
何なんですかね、
うん、
まあそれは言葉にすると本当にただ好きかどうかっていうことになるんだと思うんですけどね。
甘い、
はい、
そういうこと、でもそう、うん、そうかもね。なんか、うん、私もね、そのいろいろすり合わせて言ってたけど、こうそういうことを大事にする根底には心からずっと好きでいたいなっていう思いから、いろいろそういうお互いの、まあ、方向性の確認だったりとか、うん、そういうのをこうするっていうのはもう根底はそこだけ、
うん
うん、喧嘩してなんか勝ったり自分が正しくても全然つまんないじゃない、
うん、
だからそこかなっていうふうにね、うんうん、
まあ、その場合は好きっていたいっていうよりも、どこまで自分がその一人の人を愛せるのかっていうなんかチャレンジみたいなところがあって、うん、そこは結局自分のことを、自分を信じるっていう部分と、うん、誰かを好きであるっていうこととのバランスみたいな感じっていうか、うん、なんかまあバランスというよりも同じこと、
うんうんうんうん、
なのかなって、
ね、うん、私ね本当に心からそう思ったように生きたいわけ、
うん、
だからさ、そうしてきて、うん、私はもう本当に思い通りに生きさせてもらって、はい、ありがたいなと思ってます。
そうですか
そうそうそうそう、なんかそのやっぱりその家族で感じられたいろんなことがあるじゃない、はい、その家族でいろんな悲しみ事もあるじゃない、はい、いろいろ心配事もあったり、はい、そういうことを乗り越えて、でもその出来事も過ぎてみればもう本当にすごくいい思い出になるじゃない、
まあ、そうですね、
うん、なんかそういうことを積み重ねてきたことっていうのはもう本当になんか言葉にしたら本当にありふれた日常のことなのかもしれないけど、なんかやっぱりさ、それを上回ることってもうないのかなって思う、最近よく思う。だから
そう思います。
そういう意味でさ、はい、人生のピークって過ぎたんだなと思う
、まあ、ピークを過ぎたっていうか常にピークにいるのか
いや分かんないけどでも本当にそれ以上の幸せっていうのはないなっていうふうに未だにこう思うから、うん、本当にそういう意味でいろんな学びがあって、いろんな出来事が起こって、うん、なんかそれを本当にね共に乗り越えてこられたっていうのはすごくありがたいなっていうふうに思うよね。
そうですね、
うんうん、じゃあね、そういうその、まあ、結婚だったりパートナーシップに向かいたいと、うん、そういう人と出会いたいっていう人に対して何かこうメッセージがあったらお願いします。
よくね、だからいい相手はどこにいるのかとか、どうしたらそういう人に出会えるかっていうふうに質問される方いるんですけど、いいパートナーシップを築いてる人にそういう同じような質問をするとみんな分かんないって言うんですよね。なんか気づいたらそういう人がいたと、
うんうん
うん、なんか自然に隣にそういう存在がいてくれて、でそこから結局その関係性をよりこう深く作り上げていってるっていうような、そういう印象の方がすごく多くて、いいパートナーシップを築いてる人って。でも実際に自分もそういう感じがあって、まあ、思い返してみると、その恋愛に興味があった若い時っていうのはもちろんそれだけじゃなくて、いろいろそうやって相手を探したりっていう時もあったけども、本当になんか気づいたら隣にいたっていう感覚っていうのはすごく強いんですよね。 それがどうしたらできるのかって聞かれるとよくわからないとしか言えないんですけども、
でも多分そこをなんとか
多分その自分がちょっとシンパシーを感じた人とか近くにいる人とかとそのより深く関わってみようとする、深く知ろうとするっていうところから自然につながっていくっていうことだと思うので、まあ、もちろんそれはもっと自分のことを知るというところも関係していくんだと思うんだけども、いろんな人との関わり合いをよりなんか本気で深く深めてみようっていうふうに思うと、そういうことが起きるのかなっていう気がしますね。
なるほどね、うん、皆さんのヒントになったでしょうか。でも本当に多くのね、あのパートナーシップがあのとっても素敵な方ほどそういうことをおっしゃるね。そういえばね、なんかそう期待してない時に限ってそういう人と巡り合うっていうのはもう本当によく聞く話。そういう意味でさ、なんかわかんないけど恋愛になんかアンテナ向けるっていうことが必要な人もいる、それが封じてれば。でもなんかあまりにもそれが過剰になりすぎると逆に見えなくなっちゃったりとかして、そういう意味でこう自分がこうフラットな状態に入れるようにしてるとなんか来るんだね、目の前にね。
そう思います。
その時に深められたらいいね。
慣れた人間関係だけの中にいると多分それは起きない、
そうね、そういう意味でちょっとだけ冒険する、ほんのちょっとね。それもさ、なんか探しに行かなくてもいいのよね。
そうそうそう、
人によるけど、でもその人の、何かちょっとしたあの違ういつもとは違うあのパターンとか、いつもやらないこととか、いつも行かないところっていうふうに行くと、なんかそういう巡り合わせっていうのがやってくるのかもね、その時にちょっと勇気を出してその人の中にグッと踏み込んでいく、傷つけるのを恐れずにっていうことかな、あなたは果敢にやってきたもんね。
そうです、
紳士的にとても。
それもだからちょっと勇気を持って
ですちょっとの勇気がね、32年になりましたね。
そうですね、
ということでぜひまた来てください。
はい、
ありがとうございました。
ありがとうございます。
ね、皆さんにお伝えしたいことはたくさんありますけど、今日はこの辺で。それでは牡牛座新月とメッセージをお伝えします。自分自身の中にある、理想、こうだったらいいなというところが目の前にぼんやり、見えてきているはずです。そのぼんやりしたところに少しずつその輪郭がはっきりするように、少しずつ進み、そのあなたの理想、そこの光と自分自身がどんどんこう一つになっていくように、それをスタートする時期です。この令和の時代、今まで以上に、共に生きるということが大きなテーマになってくる。ですから、あなたを生かすという、子を生かすという平成から、共に、お互いに、生かしていく。誰かのためになること、誰かと喜びを共有すること、それがあなたの理想の、中核になってくる。そして実際そういった、関わり合いというのが実際に結ばれていく、その豊かに太くなっていくという、ことが起きてきます。それは実際あなたの生活の潤いとなり、また太い柱となってくる。この時期焦って、そこに急接近しようとしなくて、大丈夫です。ですけれども、何かしら、まあ、意図することだけでもいいんです、もしくは何か一つアクションを起こすということが、このあなたの理想の光とあなたをぐっと近づける、そんな新月です。新たな時代、あなたの本当の喜びがますます、あなたの分かち合い人々とともに、大いに喜びを、感じ合えますように。 はい、おかげさまで、声もこのように出るようになりました。ありがとうございます。5月は12日から東京の魔女スクール、そして仙台も26日から開校予定になっております。ぜひ、秋ぐらいですね、9月10月までのスクールになります。本当に始まったらあっという間ですけれども、あなた自身の確認したいこと、こういう気持ちになれる時があるんだろうかみたいな、ところの体験ができます。そしてその後ご自身でその世界を作り、そしてあなたを中心として、そのエネルギーを自分のエリアで広げていくっていうことのための、スクールですので、ぜひ、お越しください。それでは皆様の人生に美しい微笑みの花が咲きますように。浅見久美子でした。